皆さん、こんにちは。司会を務める茶々椿です。知らなくても困らない日本第82回始まりました。この番組では知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ知の冒険を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私ちゃちゃ椿、以上3名でお送りします。では皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、前回の週の終わりにも、ご説明させていただきましたが、知の冒険丹治さんより変わりゆく神奈川の街並みのお話をいただきます。では早速でございますが、よろしくお願いいたします。
ちょっと自分横浜が結構好きで、年末年始とか結構今年は久々にどこも出かけず、近場に出かけ
確
た
か
と
に。
いう形でですね。
それはそもそもどんな変、あの、心境の変化なの？
しんどいって。あと年末年始はそもそも博物館があんま空いてないので。
そうですよね。
そうだよね。そうなんですよ。だし、混むし、宿も高くて多分予約も難しいしっていうので、
確か
そ
に。
こでそこまで遠くに行くのもちょっとなんかしんどいなと思って、結構ほとんど神奈川県に居座っていて、横浜の普段歩いてないようなところを歩いたりしてたんですけ
でも
ど、
それはいいですね。はい。
そう、最近、あれですね。横浜の、あれですね。大晦日だったかな？ 30 日だったか。それぐらいの時とかはなんか川沿いを歩いてて、館内の。なんで川沿いを歩いてたのかっていうと、川沿いは、その昔、車がない時は船で運んでたから、材木屋とか、あと、横浜市のトイレ。トイレの汚物を川で運ぶ。あとは、捺染って言われる染め物工場とかが、井戸ヶ谷とか、愚明寺とか、京急の駅なんですけど、の川沿いとかにあったから、なんかその辺の、なんか木材屋の老舗とかあったら、そういうの残ってないかなっていうので散策してたっていう、クソマニアックなことを一人でやってた。
じゃああれですね、ただ単に歩いてたんじゃなくて、いろんな背景知識あった上で興味持って歩いてたんですね。
そうなんですよ。なんかそれ
そう
を郷土資料で読んで、なんか歩いたらそういう名残見つかるかなと思って歩くっていうですね。
騎馬とかってそういう意味だよね、確か。
騎馬はもう、木を、そうですね。
そっか。あそことかもそういうのがあるんだろうね、きっと。
結構騎馬の方から船で運んで、横浜港のところの川沿いを登って、木を運んで、で、材木屋に運んで、それを市内のとこに配るとか。
なるほどね。
そういう騎馬から船で運んできたみたいな話はちょっと、郷土史に出てきたりしてました。そんな感じでいろいろ街の変遷を見ていくと面白いんですが、
今回はそういう神奈川県全体のそういう、郷土資料館だったり、いろんなところからの情報を持って、なんか風景、変わってきた風景みたいな
そう
のを
です。
教えてもらえる回で
結
すね。
構、やっぱその差がすごいなって思いますね、いつも。
そうなん
で、その一つがまず、これ、もしかしたら前も話したかもしれないですけど、綱島。
ですね。はい。
はい。
聞いてないかもな。綱島の話は初めてだけど。
初めてでした。東横線の、新横浜とかの近くにある綱島は、戦後ですね。戦後まで、一大温泉地だったと。
はい。
綱島温泉。
そうですね。綱島温泉。ちょっと話したかもしれないです。私、ちょっと話したっけ？
覚えてます？
どこでしたか？ここでやりましたよね。
の、なんか最初の神奈川編でちょろっと話したか
ちょっと
もしれ
触っ
ない。
てるのか。なるほど。 違ったかもしれないです。
まあ、もともと綱島って桃の生産が日本一だった時があって、昭和の4年くらいだったかな。
その話聞いた気がすんな。
神奈川で言うと綱島はもう、川崎は梨と善治丸っていう柿が有名だったりとかするんですけど、そう、まあ、桃が有名で、なんか今桃祭りってなんかやってるみたいなんですけど、綱島は。まあ、ここがですね、ラジウム線が出たっていうのもあって、で、あとは近くにこう鶴見川が流れてるので、もう昔の一番古い地図をだと1958年ぐらいだったかな、昭和30年ぐらいの時の地図見ると、マジで旅館しかないです。
へえ。
もう死ぬほど旅館だらけでも、ええー、みたいな感じですね。で、
何が通ってんだっけ、綱島って。
すみません、東横線。
東横線か。なるほど。
もう駅の両側、マジで旅館と料亭だらけです。っていうレベル。
へえ。
それで、見番、いわゆる芸者さんもいたし、そういう、まあ一大観、まあ歓楽街っていうか、まあ観光地っていう感じなんですかね。まあ、キャッチフレーズとしては、東京の奥座敷と。
おお、なんかおしゃれだな。
そう。なんか関東の奥座敷とか、今、厚木の飯山温泉とかは関東の奥座敷とか言ったかな。でもなんか東京の奥座敷って言われても、いや、綱島より奥かよ、みたいな。
まあ確かにそうですね。今の感覚 から
で
すると。
もしかしたら、まあ、昔は、なんかまあ、綱島って、まあ、なんていうんですかね、今みたいな住宅地とかじゃなくて、もうちょっと開けてたようなところ、まあ、まだそんなに街が発展してなくて、東横線が通ったばっかりだったから、ちょっとそういう、なんていうんですかね、都会じゃないような雰囲気だったのかもしれないですけど。
はい、
あと交
まあ、
通発達とか考えると、その奥座敷感が今感じるよりはあるんだろうね。
かもしれないですね。で、面白いのがですね、まあ今、綱島って駅の、東側、まあ、右側ですね。ちょっと今、開発しているんですけど、逆側、西側ですね。西側は、区画が残っていて、
何が？
区
区画が？お。
結構街並み変わっても、大規模な開発をしない限り、区画って結構残り続けるんですよ。
ああ、当時の
そう。
地域分けが今も残ってるってこと
そうなんですよ。
で。
で、今、綱島の駅の西側って、でっかいマンションがいっぱい建ってるんですけど、なんででっかいマンションがいっぱい建ってるかっていうと、要は、なんだろう、ちっちゃいお店とかそういうのじゃなくて、マンションがいっぱい建つのは、そこが昔旅館とか料亭の跡地だったからなんですね。
結構でかい区画をそのまま変えちゃうからってこと
そ
ね。
のまま変えるとなると、そうなんですよ。まあ、イトーヨーカドーとかが一点あったりするんですけど、あとはもういっぱいマンションが建ってる。で、その、マンションの区画が昔、その旅館料亭だったっていう。
なるほどね。
ね。で、まあ、当時その綱島のちょっと花街について調べてたときに、僕はその綱島のそのマンションを全部見てですね、
お。
何をしてたかというと 旅館の屋号とかがアパートの名前に残ってたり
う
するんで
わ、
すよ。
それはいいな。
め
そ
っち
れ、
ゃマニアックです。
僕そういうの好きっすよ。
それでですね、もう昔の地図と 照らし合わせながら、片っ端からマンションを見てったら、水明、水に、明治の明で、水明荘だったかなって
あ
い
れ。
うのが、一軒だけ残ってて、
もう。
そう、あ、そのままマンションに使われてるって。思ったっていう。
それは、まあちょっとそこまでご存知かあれですけど、そのマンションは、なんかあれなんですか、大手の不動産会社が建てたものなんですか、それともなんかその、
いわゆる、そうですね。要はデベロッパーが目をつけるわけですよ。でも、要は温泉地、要は東海道新幹線も通って熱海まで行けるようになるので、みんな温泉入りに行くってさ、どんどんどんどん距離が遠くまで行けるようになってくるんですよ。そうすると、近場のところは住宅開発されるから、早いうちにデベロッパーが、 そこの旅館のところに人に、ここの土地でマンションを建てませんかってやるわけですよ。
ああ、やっぱでもやっぱ早いんですね、そういう動きも。
そう。で、まあ、やっぱり旅館とか流行んなくなるから、マンション建てて家賃収入を得るっていう、まあ今もそれは変わんないですよね。で、マンション建てて、結構なんかオーナーはその最上階とかに住んでたんだけど、まあ今はもう多分、売ってるんじゃないですか、ほとんど。水名はもしかしたら名前残ってるから、その持ち主が地主かもしれないですけど。
ああ、そうです
ね。まあ可能性あるよね。
はい。
それはそれでいい生活だよな。
なんで昔料亭街だったところって結構料亭がそのままボンってマンションになってるっていうのは結構、
お
あるあるですね。
そういう、はい。
いや、それはいいな。なんか、やっぱそういう街の見方ってあるよね。
なんか、自然と、なんかやっぱある程度見ていくと、その共通点みたいのがあって、もうあるあるみたいな感じになってくるんですよ。
だって、
こんなことやってる人ほとんどいないと思うんです
いや、でも面白いです。だって、そういう新しいマンション街とかで、新しいマンション街なのに、そこそこ渋い名前ついてたら、なんか、
そうなんですよ。
今の話を聞いた後だと、なんていうんですか、由来をある程度想像しちゃうなっていう。
そうなんですよ。なんかライオン、なんとかヒルズ、ライオンズヒルズとか
、はい。
綱島ライオンヒルズみたいな、そういうんだったらあれですけど、
そうです
ね。なんですかね。なんか水名とか、なんか人の名前が残ってたりすると、なんかちょっと地図と照らし合わせるっていう。
その地図がまたレアですけどね。なんですか、
まあ、地図はですね、地元の図書館か、まあ、県立か私立図書館に行って、大体表に出てるのって新しい地図しかないんですよ。
はい。
で、図書館行って一番古い地図くださいって言うと、書庫から引っ張り出してくれるんですけど、ほとんど戦後の地図しかなくて、まあ大体、やっぱ1958年ぐらいが一番古いんですよ。
58年。
ただ、別府は一番古いものまであって、これ余談ですけど、1952年。それなんでかっていうと、前輪が別府発祥だから。
なるほど。
そうなんですね。
前輪は別府温泉の地図を作ったところから始まったんで、別府は古い年代が残ってるっていう。
はあ。
まあちょっとそういう余談もありつつなんですけど。
じゃあ、いつもは大体その、あんまり年代を指定するっていうよりは、もう一番古い地図を。
そうです。
っていう感じ。
一番古い地図をっていうとそのぐらいですね。まあ、たまに、で、稀にですね、東京、横浜、名古屋とかの中心地だと、火災保険特殊地図っていう、火事が起こった時の、ためですね。
地図を、紙を出せばコピーしてくれるってこと？
あ、コピー、場所によります。勝手にコピーしていいところと、うん、司書じゃないとコピーしちゃダメっていうところがあるんですよ。
なるほど。
で、神奈川は結構緩いですね。
なるほど。
で、しかも住宅地図って、全面コピーはできないんです。両面コピーは著作権上ダメで、見開きのどっち側じゃないとコピーできないんですけど、まあ、緩いところだとちょっとやってください
。なんかすごいな、これ。いやなんかあれですけど、数字とか固有名詞がポポポンって出てくると、かっけえなって思いますね、これ。
まあ、この辺はまあ、死ぬほどやってましたからね、博物館巡ったりする前とか。
それ、ちょっと地元でやりたいな。
ね、どこでも
結構もす、ね、面白いですよ。歓楽街とかだとやっぱ全然違うんで、昔の地図とこう見比べると、でもなんかこう、その中になんかもう奇跡的になんか昔のこの屋号と同じものがあったりすると、おおってなって、なんでここだけ残ってんだろうっていう、まあそういうの結構面白いですよ。
うん
そう、さっきのその、なんだっけ、料亭とか旅館がホテルになる、ホテルじゃない、マンションになる話に近いもので言うと、やっぱその、昔の大名屋敷が大体官公庁に取られてるっていう、防衛省みたいな話とか、なんたら市役所みたいのが、結局町で一番でかい建物が屋敷だからそこが市長になるみたいなのが。
僕
そう
も
なん
そ
です
の
よ。
京
そう
都
なん
で
です
それ
ね。
めくりました。
そう。まあ、そうですね。もともと、だから公的な施設だったところとかは、学校とか役所になったりすることがやっぱ多いです。
あれでしたね。なんか長州藩邸跡地はホテル大倉になってて、あれですよね。薩摩藩邸跡地は同志社大学になってるんですよね。
あ、そうなんですね。
なんか、そういうの好きですよ、僕も。
あ、本当ですか。
全然丹治さんみたいな、ちゃんとやってるわけじゃないですけど、京都とかそういうところ行くと分かりやすいんでね、
ああ、そうです
探しやすい
ね。
ですけど、でも今のお話聞いたら、その一番古い地図っていっぱい出せば、すごい身近だった、身近な街とかも同じ体験できるんだなと思うと、これ聞いてる方もみんなそれぞれのホームタウンでできるじゃんと思って。
そうですね。だ結構神奈川とかは、まあ昔そういう芸者がいたところとかは結構片っ端からそういうことやってました。いや、本当にもうここ孤独な趣味ですけどね。
でも今ここで3人共感でき、2人共感。
共感、そうですね。
意外といるかもしれないですよ。
確かに。いや、でも面白いですけどね、これ。
面白いです。
で、そうです。なまあこういう話はいくらでもあるんですけど、ちょっと角度を変えるとですね、滝ですね。滝。
秋。
はい。横浜のですね、根岸っていうところがあるんですけど、京浜東北線で、横浜桜木町、はい、関内石川町、山手根岸って、まあ、磯子の近くなんですけど、そこには滝が2つあるんですよ。横浜に。で、滝なんですけど、でももうほんとションベンみたいな、ほんとちょしか出てこなくて。っていうのがあって、で、それはなんでかっていうと、まず横浜っていうのはそもそも結構起伏が激しいと。横浜の東側ですかね。結構坂多い。まあ、
確
東京とか川崎とかもそうなんですけど、東側は。結構ボコボコしてる。で、ボコボコしてるってことは高低差があるので、滝できやすい。
かに。
だからまあ多分いろんなところでもしかしたら昔滝あったんだけど、要は緑があると雨降ると土とかにこう適度に溜め込まれてちょろちょろ出てくるわけですよね。それ滝できるんですけど、開発されると全部コンクリートになるから雨降ると全部流れていっちゃって滝とかできない。で、横浜の根岸には不動滝って呼ばれる滝が2つあって、
おお、かっこいい
まあ、
な。
それは、昔は、結構、この辺では有名な観光地で、なんかその滝の前には茶屋があってみたいな、だったんだけど、開発されて、保水力なくなったんだけど、わずかな保水が保たれて、こう、ちょろちょろってだけ滝が流れてるっていうところがあるっていう。
なるほど。昔は本当に滝だ、本当っていうか、
昔は
微
本
妙
当に
な、
滝だったみたいですよ。
いらしい滝だったんだね。
そうなんですよ。これが2つあるんで、不動滝っていう。
それは結構離れてるんですか？2つは。
2つ、まあ多少。
そうなんです。でも、2つで1つの名前なんですか？
や、なんかどっちも不動滝なんですよね、名前が。なんかたまたま一緒なのか何なのかわかんないですけど。
まあ、
そうなんで
一
す。
緒の滝が分かれたとか。
ああ。
そこまで近くはない。
そこまで近くはないですね。
そうなんです
そ
ね。
うなんですよ。なんで、ただそこは本当にたまたま残ってるだけで、もしかしたら何もないところに昔は滝があったみたいなのを探したらもしかしたらあるんじゃないかなっていうのは思い
確
ま
か
す
に。
ね。
滝跡地。
滝跡地。そういうの結構火とかで残してくれればいいんですけど、あんまそういうの考えないで闇雲に開発するとして、なんか何の名残もないみたいなとこって、ね、多分探せば結構あると思うんです
めちゃめちゃあるでしょうね。だって、キリがないですもんね。もしかしたら、昔のデベロッパーの方々
よ。
から。
そうです。でもわ
そう
か
い
る。
う、そうなんですよね。だそういう時って、やっぱお寺とか神社って手出せないんですよ、やっぱり。 なんでなんですか、それは。
やっぱお寺神社は、まあ、やっぱ檀家さんいるし、なんか時代が変わって、もう土地売ってみたいなことってあんまり、なんか時代の変化にそこまで今まで、
いや、そうですよね。
っていうのもあるのかもしれないですけど、なんかそういうのあるんですかね。あそこの神社ちょっと行ってみるかみたいな。
何なんですかね、なんか法律とかで決められてたりするんですかね、
で
神
もやっ
社
ぱ、
に。
そう。でもやっぱり
いけないがありそうだよね。
そうですよね、自社仏閣みたいな。
でもやっぱ神社とお寺が多いっていうのはやっぱり緑が保たれる理由なんですよね。わずかながら。そこに緑がちょっとだけ残ってる。
あ、でもちょっと気になったのは、その神社とかがなんか建物、違う建物になるのはあんまりイメージわかんないですけど、なんか新しい、なんか家みたいな神社あるじゃないですか、今。
あ、あります、あります、あります。
あれは何なんですか？もともと神社とか寺だったのが、建て替えてなんか鳥居とかなくしたんですかね？あ、なんかよく、もし知ってたら。
なんか、これ寺みたいなのありますよね。
ありますよね。家みたいな寺。あれ
どう
は、なん
な
か
んだろ
新
う。
設の寺なのか よくわかんないですけど、なんか関係あるのかなと思って、ちょっと聞いてみました。
たまになんか住宅地の中に、これ寺みたいな。普通の建物で、なんとか寺って書いてあって、これ寺なのって。
そうなんです
あ
よ。
るある。
新たな謎です。炭治さん、探求をお願いします。
寺。いや、でもちょっと横浜のとこでもいくつかあって、そういうのはちょっと聞いてみたいですけ
面白
ど。
そうです。
ですね。で、あとはですね。まあそういう話がいっぱいあるんですけど。あとは、っていう、そうですね。ともあれば、あと鉄道もちょっと調べてて、今。まあ、これもちょっと調べてたらキリがないんですけどね。
そうね。
そう。ちょっと来週の日曜日と再来週その横浜の街歩きやるのに、最初ちょっとその鉄道の展示室みたいなところ行くので、ちょっと改めて鉄道の歴史を調べていて まあちょっと面白かったっていうところだけさらっと話すんですけど、最初、新橋と横浜が通りました。鉄道、明治5年。まあ、厳密に言うと汐留、
だね。
桜木町あたりですね。で、なんですけど、その後、結局は東京と大阪とかを結びたくなってきて、こう地図見ないとなかなか説明しづらいんですけど、桜木町から、東海道の方を伸ばすのって、まっすぐ行けないから、
はい、
スイッチバックをしなきゃいけなかったみたいな。
スイッチバックというのは、
いわゆる
こう言ってこう
行き
や
止
る。
まりだから前後逆になってこう、で、そうなったから、結局なんか桜木町がどんどん取り残されてみたいな。そんな感じになってきて、東海道線が敷かれて、行きます。まあ、もう相当省いていってますけど、いろんな話を。で、そこから東海道線できます。で、これちょっと、調べ途中だから本当かわかんないんですけど、それに並行して京浜線ってのができます。もともと東海道線だったんですけど、東海道線とこに、もう一つ路線、京浜線っていう路線ができて、そっちが通勤用とか、通勤とかそういうのに頻繁に使う、まあ今のサラリーマンみたいな人が使うような路線ができて、なんかそれが桜木町方に伸びるようになって、東海道線は、東海道の保土ヶ谷から戸塚の方まで行くっていうふうになる。で、その後、横須賀に、海軍の施設ができるから、横須賀線を伸ばす。で、そうなると、大船駅ってあるじゃないですか。だなんか、本当は、戸塚、藤沢って結びたかったんだけど、そこから横須賀の方に分岐させたいから、大船駅っていうのがちょっと東海道から外れたとこにできて、で、東海道線を敷いた、あ、横須賀線を敷くことになったみたいな。
というのは、大船駅をじゃあ、ちょっと都合いいところに置いたっていうことですかね。
置いたっていう
の
感じだ
けられ
る、
分岐できる。
うん、そう。で、しかも横須賀線はもうめちゃくちゃ急ピッチでなんか作ったので、なんかもう、縁起とか関係なく、寺の境内とかぶち抜いたりとかして作ってたって。だから、そういう有名なのが、円覚寺ってわかりますかね。
ああ、はい。
北鎌倉駅前に円覚寺あるんですけど、そこの要は通りをもう横切って作ってるって。
ああ、
横須賀線
って。線路がですか、横須賀線。
うん。
確かに、あそこすごいとこに、めちゃめちゃ寺敷き詰まってますけど、道も狭いし。
っていうのが一つと、あとは八幡宮の段葛を横切ってるじゃないですか。
はいはいはい。
鎌倉から逗子抜けるところの鶴岡八幡宮のまっすぐな通りを横切ってますけど、あれももう、そういうの関係ないっつって。
いや、すごいな。そういうの関係ないってならないでしょって思いますけど。
横切っちゃってる。
ラディカルだ。
そういうなんかまあ強硬的に敷いたのっていうので、うん、結構この2つの例がよく出てくるみたいなんですけどね。まあそんな感じでなんか鉄を通したみたいなところとか、なんか結構いろいろ鉄道も、なんか駅の成り立ちとか見ると面白いですね。あと西岸駅っていうのがあるんですよ。
わからないです。
西岸駅って請求書の姓に願う。
ほー。
で、西岸駅っつって、何かっていうと、その地元の人が駅作ってくれって、いう運動を起こして駅を作るっていうのがあって、で、その第一号が辻堂駅らしいんですよ。
おー。
うん、
ああ、西岸駅っていう駅名じゃないのね。
あ、駅名じゃないです。
あ、そういう、故障があるわけですね。
そうそうそう、故障が。藤沢と平塚の間に、あ、茅ヶ崎の間に辻堂ができたんですけど、それはなんか地元の人が駅作れっつって、なんか運動を起こしたかなんかで日本初の西岸駅だったって、なんか藤沢の郷土資料で見ました。
お
まあ本当かわかんないですけどね。もしかしたら別にもあるかもしれないですけど。郷土資料だからどこまでやってるか怪しいんですけど。
そうね。西岸駅をウィキペディアで見ると、信濃鉄道大谷駅って書いてある。本発は。
信濃鉄道って、なんか新潟とかですか？
新潟。いや、長野じゃね？長野。上田市。
上田市。まあ、結構いっぱいあるみたいですね、そういう。いわゆるなんか政治的ななんとかとか、意図的に、駅作るときにもともと作ろうと思ってたってわけじゃなくて。
もう、うん、確かにありますよね。僕も札幌にいたとき、自分のいるところに、札幌市なんだけど、駅がないから、駅作れっていうポスター、よく、その区に貼ってありましたもん。
うん。
来てないですけど、やっぱあるんですね。
あ、まあでも確かによくありますよね。
うん。
そういうポスターみたいな。
そう、政党とかによっては、わざわざそういう党名になってたのもあったかな。なんか忘れちゃいましたけど、何々。
まあ京都と奈良行くと、どっちにもうちにリニアを通せってポスターがありました。
ああ、そうなんですね。確かにリニアは今タイムリーにいろんなとこありそうですね。
うちに通すべき。なんか奈良はなんか、なんだっけな。京都はもうあるだろみたいな。
関西あるいろんなものみたいな。
うちの方が最短だみたいなだったかな。まあ、最短ルートで通すべき。
まあそもそもね、今、山梨通せるか問題があるから。
そうですね。
てかもうリニアって3年後ですけどね、本当に通るんですかね。あ、名古屋までですけど。
うん。いや、なんか、どんどんその辺も変わっていくし、なんだろうな、やっぱ、富山の例を見てて思うけど、新幹線があるからみんなやっぱ行くようになったのであって、やっぱ全然変わるよね、人の動き方。
神奈川は橋本にできますよね、確か。
え、何がですか？
リニアの駅。多分一番最初の駅なんですかね。
そうそう。
一番最初の駅のはず。
そうですよね。
で、しかも、なんか山梨は甲府の結構南側に駅ができるんですけど、なんか、結構な短時間で行けるから、まあ普通に山梨 その甲府の南側から東京に通勤するみたいな人。
ああ。
全然できてくるみたいな。
生活として。
そう、ちょっと面白いですよね。もうそこから、そこが通勤圏内になる。
家とかもあっちの方までちょっと地価とか上がるんですかね、
でしょうかね。まあ東京に比べたら安いでしょうから、なんかそこにちょっと活路を求める新婚夫婦みたいなの出てくるんじゃないですか。
いや、いるんじゃないですか。
どうなんだろうね。例えば新横浜駅の周りどうなってんだって話じゃ。そんなに盛り上がってる感感じないんだけど。
てかまあいくらなんだろう、通勤。そもそもあれか。そもそも定期代それなり長くになって。
そうそう、なら
庶民にはいいですね。
まあでも、大手の会社だとないんじゃないですか。
まあでも、新横浜は普通に、在来線で通いますからね。
うん。
熱海とか三島とかから通ってる人もいるんですけど、やっぱり。
三島から通ってる人いる。俺も
いますよね。いますけど、なんか、やっぱ庶民ができるかっていうとちょっと。
まあそうですね。庶民にはちょっと難しいかもしれない。うん、まあだから、例の、ちょっとニュータウンみたいになるんですかね。
いい会社の、あの、リクルートの部長の人が、なんか軽井沢から通ってましたけど、やっぱりリクルートの部長とかなると、そういうとこから通うのかちょっと、あの、格差を感じました。
確かに、そうですね。やりますよね。だから、そういう感じになるかもしれないですね。
かもしれないですね。で、あとは、やべ、もう30分も経ってたのか。
いや、まだ全然あったら。
あとは、まあ、ちょっと軽くいろいろ話すと、上岡ちょっと前話しましたね。洪水が起きるっていう話をしたと思うんですけど。
はい。
上岡とかは、横浜刑務所を誘致したのと、京急線が通って結構住宅地になってったっていう経緯がありました。
ああ、はい。
あとは、そう、鎌倉とかもちょっといろいろ今細かく調べてるんですけど、鎌倉は一時期その鎌倉時代になった後はめちゃくちゃ廃れたらしいんですけど、その後江戸時代になってなんか徳川家が鎌倉を観光地にするようになんかすげえいろいろ押したらしくて、そこから観光地になっていき、で、明治ぐらいになると、結核とかの療養地みたいな。
そうなんですか。
になっていくという。なんでそういう療養、のためのなんかそういう施設みたいなのがあったり、あとは文人とかそういう方たちがちょっと避暑地として、うん、住んだりとか。うん、で、一番その結核療養所で有名なのが茅ヶ崎でですね、
うん、
茅ヶ崎には南湖院っていう東洋最大級のサナトリウムって言われた結核療養施設があって、茅ヶ崎っていうのはその南湖院で、南湖院が元で町が発展していったというちょっと珍しいようなところなんですね。
あ、そうなんですね。
うん、その南湖院を作ったのが、南湖院作ったんじゃないだっけ、名前、勝海舟の親族っていうのを覚えてるんですけど。
南湖院。これか。あ、この方。
高田公安。高田公安。
高田公安。
まあ、誰だって話なんですけど。
そうです。
勝海舟の孫と結婚したのかな確か。
ああ。
はい。っていうですね。まあそういう南湖院っていうところがあったりとかなんで。まあ茅ヶ崎とかそういうところって結構海沿いで温暖なような気候なので、すごいやっぱりなんか体を休めるにはすごいいい場所だったっていうところで、そういう場所になっていったんですけど、まあ、結核とかそういうのもなくなってって、まあ、結局住宅地になってたと。まあ、鎌倉は結局今も観光地ではありますけどね。
そうですね。
うん、
なんか、その、なんでしょう、療養施設が建った時期みたいな時に、まあ、お寺とか、が、簡単に取り壊されなくてよかったですね。
そうですね。まあ、鎌倉は本当にたまたま空襲に合わなかったっていうのもあったし。
まあ、それでかいよね、やっぱ。
でかいっすね。まあ、あとですね、ちょっと開発の問題さっき出たんですけど、これすごい有名な話で、八幡宮の、鶴岡八幡宮の後ろの森。 ここは、もともと、なんかどっかのデベロッパーが開発しようとしたんですけど、そこをですね、大さらぎ次郎、大仏次郎っていう、赤穂浪士の原作の人、大仏次郎って結構有名な人で、大さらぎ次郎記念館とかも、港ピアになったりするような方なんですけど、まあ、その人は、鎌倉にもともと住んでて、猫が大好きで猫500匹飼ってたっていう人なんですけど、
とんでもない。
好きすぎるでしょ。
この話はですね、どこで知ったかというと、人力車の人から聞いて、
おお、そう、人力車
の。大さらぎ次郎邸が、鎌倉のまあ、中心地にあるんですけど、そこにいたら、人力車の人が来て、
人力車って、人力車の人ですね。すいません。
人力車の人がお客さん乗せてきて、
プロダクションだと思ってる。
プロダクションだと思いました。お笑いで。芸人から教えてもらったの。
アンタッチョブルかな、そこじゃなくて、はい。そう、お客さん乗せながら人力車の人が来て、説明してたんですよ。はい、大皿儀次郎って人は猫大好きだったんですけど、何匹飼ってたと思いますみたいな。1位何匹みたいな。なんかそう。それで、500匹って言ってて、横で聞いてて、すげえと思って、それが印象に残ってたっていう絵なんですけど、で、その人が、その発起人となって、鶴岡八幡宮の裏の緑を守ったという、扇ヶ谷津騒動っていうのがあるんですけど、これ鎌倉のですね、なんかいろんな資料館とか行くと、必ず出てくる鉄板のネタっぽいですね。なんか自然開発を止めたっていう、ナショナルトラストの発祥の地とも言われてるみたいです。
おお、
うん。
でも確かに、あそこを、なんか都市開発みたいにされたらちょっと
そう八幡宮の裏はね
ちょっと悩ますよね
悩ますね
まあでも何を建ててたか次第な感じのもある気がするけどねめちゃくちゃなんかこう寺と親和性の高い豪華なマンションだったら意外にいいねみたいなあった可能性はあると思っててその普通のが建つとそら何やってんだって話だけど
確かに、ただの開発って言葉だから、イメージが先入観でもなんか。
まあ、ただですね、今、鎌倉の、鎌倉駅の本当周辺のところは、何階建て以上は建てちゃいけないんですよ、確か。条例で決まってるんですよ。
だ
から、うん。で、鎌倉ってやっぱ特殊な条例とかがあって、これはですね、役所に勤めてた後輩から教えてもらったんですけど、丸源ラーメンの看板がですね、黄色背景に黒字のでかい看板があるんですけど、丸源ラーメン。
はい。
あれ、条例違反なんです
よ。ええー。
まあ、よく観光地のファミマとか、コンビニとか結構なんか特殊な、落ち着いた色、そう。あの一環で、ちょっと派手だからダメってなんか注意しても丸源ラーメン取り下げてくれないっていう、看板があるんですよ、鎌倉。
そんなに、だって丸源ラーメンってチェーン展開ですよね、あの会社。
そう、チェーン。
チェーンだし、しかもあれですよね。何でしょう。フランチャイズ展開じゃないですか。
フランチャイズ。
フランチャイズで、そんな大丈夫なの？
そうなんですよ。
あ、それはビッグモーターっていう偉大な先輩がいるからさ。条例を全て打ち破ってき
た。確かに、そっか、条例ってそんな、そういうものなんですね。なんか
実家の割と近くにある丸源ラーメンなんで、いつも車で通るたびに、あ、まだこの条例違反看板あるわって思いながら。通ったりするとですね。まあ、っていう感じですかね。まあ、あと、横須賀とかもいろいろあるんですけどね。横須賀も製鉄場ができて栄えて、まあ、ここも坂が多くて、空き家問題になってるみたいな街ですね。
うん、
横須賀は有名人多くて、山口百恵、あと、ホリケン。僕、ホリケンので実家が、船越ってとこにあるんですけど、ホリケンの実家の近くがもともと赤線地帯で、まあ、いわゆる昔の遊郭みたいな感じですよ。
はい、
そこの跡地にある古い飲み屋で飲んでたら、ホリケンの担任の先生がいました。元。本当、あいつはあのままだって言ってました。
いいっすね。あのまま、うん、その子供の頃からそのままであった。
子供の頃からその。ホリケンの実家の近くには石川理科の。石川理科も近くみたいですね。
すごいエリアですね。
で、今、市長さんが上地雄介のお父さんですと。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。結構、なんかそういう、 まあ、横須賀っていつもこういう話をするんですけど、
はい、だいたい横須賀って一発目に小泉さんが出てくると思ったんですけど、
小泉もう本当小泉天国、なんか他の政党の人絶対当選しないですよね、もう横須賀あの神奈川って横須賀とあとはですね二宮とかのあたり、あの河野太郎ですね。
ああ、はいはいはい。
もう絶対他の党受かんないです、小選挙区
そうですよね。
もうかなんかもう受かる気に、なんか選挙する気もならないんじゃないかって思うぐらい、ね、
あまりにも盤石、
あまりにも盤石すぎて横須賀とかもあの釣り具屋さんとか行くと、もう小泉進次郎と撮った写真とか大体ありますからね。
すごいな、やっぱり。
やっぱもうすごいですよ、盤石すぎて。
ああ、
進次郎と会った話を結構嬉しそうにするんですよ。
まあそうですよね、
うん、強すぎますね小泉家は。
うん、確かに。
はい、そんぐらいですかね。まあちょっと、
いやあれですね、ちょっと最後
話
になっちゃいましたけど、あの
こんな感じでいろんな、
はい、
十分で
街を歩くと面白いという。
だいたいこれ2回とかに分けて話さないとっていう話ですけど、あの逆に詰め込んでくださった丹治さんに感謝ということで、リスナーの皆さんも、はい、あのよかったらコメントとかしてあげて、あのしてもらえるとあの嬉しいです。はいですね。ちなみに相川さんいかがですか。なんかちょっとこう、まああの街の移り変わりなので、あの、うん、まあ、しあ何でしょう、キートの絹の、道とはまた違うような、なんて言うんでしょう、老舗との絡み方とかあったりしましたか。
いや、なんか聞いていて23区をそのレベルで話してくれると楽しいのになって思っていたぐらい。
23区はもうちょっと大変じゃないですか。あんまり東京はそんなにここまで全然分かってなくて、もう基本もう神奈川ばっかりやってて、東京はちょっとあんまり分かんないんですけど、これ多分本当23区やりだすと、めちゃくちゃ時間かかるでしょうけど、結構でも面白いでしょうね、やっていくと。でも時間かかりますね、これは。
そう、だから今ちょっとやり始めてるけど、膨大すぎて心折れそうだもん。
膨大ですし、あの、図書館行って住宅地図コピーしてくるのがクソめんどくさいんですよ。
ああ。それっても
う、手間が。
ネットじゃ見れないものなんですね。
ネット上は多分出てないですね。あの、国会図書館が、国会図書館のカードを作ったアカウントでログインすると結構いろんなものネット上で見えるようにしてるんですけど、あ、それでもしかしたら出てくるかもしれないですけど。
なんかね、ちょっとこう簡単にアプローチできればいい。
本当にアナログな、だから本当にあの部屋、マジでたくさん住宅地図ありますよ。死ぬほど。死ぬほどありますよ、住宅地図。
確かに、丹治さんの家って多分全然違うでしょうね。しかもそういう感じであるんですね。これ言葉で説明すると、なんかファイルとかに入ってるんじゃなくて、マジで紙で、
あ
の、
そうです、
大きな大判の紙が畳まれて何重にも、あの、なんて言うんでしょう。
まあでも綺麗に保管してあるね。
そうですね、綺麗です、綺麗です。綺麗。
神奈川とかもマジでいっぱいありますよ。もう自分でもなんかどこまでコピーしたか覚えてないぐらい。
そっか、そりゃ、なんかもう出版社みたいですね。
で、しかも横浜の本当に中心、館内とかあの辺とかは、年代別、結構、あの10年単位とかでコピーしてるんで、その50年代、60年代、70年代とか、あの、移り変わりが分かるよ。
その流度で東京を話すのは、確かに、あの、準備量が、
そう、もう半端ないですね。横浜でも本当に、キリがないぐらい時間がかかるんで。
その博物館巡りというね、印象がきっと皆さん、丹治さんのイメージあると思いますけど、今の話って博物館巡りじゃないじゃないですか。
そうですね。
あの、そっち側の、なんて言うんでしょう、あの、ものもあるよっていう、
そういう、
あの、になった気がします。
博物館巡れる体力なくなったら、横浜に注力するので、予定なんで一応
いや。
横浜の語り部を目指して。
これもこれで体力がいりそうですけどね。
いる。
まあまあ、横浜市内だったらなんとか。
なんとか。という、丹治さんによる神奈川県、変わりゆく神奈川の街並みというお話でございました。ありがとうございました。はい。 では次回は83回となりまして、そちらでは、そうですね、あ、失礼、あ、そうですね、83回ですね。そちらでは老舗食堂の相川さんより、神奈川県の老舗店のご紹介を、していただきます。それでは、次回も楽しんでお聞きください。ありがとうございました。